持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。私はパスポートを取り出し、アララット山の麓で押してもらったスタンプのあるページを開き、フダットカプシと記されているところを指さした。すると運転手は大きくうなずいて、こう言ったものだ。ボーダー。それを知っているなら早く言ってくれよな。私が日本語でぼやいていると、さあ乗れ、というように運転手が車を指さした。いや、歩いていくからいいんだ。そう言いかけて、タクシーに乗ってもいいかな、と思い直した。確かにイスタンブールでは、倹約のためタクシーに乗る贅沢を自分に許さなかった。しかし、ポケットには使い残しのトルコの金がまだ30リラある。多分、このトルコリラもまた、国境を越えたら意味を持たなくなる通貨だろう。だとすれば、使い切っておいた方がいいということになる。わかった。乗ろう。私は運転手の後に従い、車に乗り込んだ。運転手がエンジンキーを回し、今まさに走り出そうとした瞬間、大事なことを聞き忘れていることに気がついた。国境までの料金を聞いていなかったのだ。ね、カダール。トルコ語でいくらか尋ねると、運転手もトルコ語で答えた。私も1から10までの数なら何とかわかるが、どうやら運転手が言っているのはそれ以上の金額らしい。わからない。私はそう言いながら、ザックのポケットからメモ用紙とボールペンを取り出し、ここに金額を書いてくれという仕草をした。運転手はそこに25と書き込んだ。パハル。高い、と私は叫ぶように言った。その言葉は、イスタンブールの花持ち師に教えてもらって以来、ほとんど私の口癖のようになっていたが、実際その25リラは高いと思えた。イスタンブールからケシャンまでのバス代と、ケシャンからイプサラまでのミニバス代とを合わせた額と同じだというのだ。
パハル。
もう一度言ったが、運転手は動じる気配もない。さて、どうしたものだろう。私はこの交渉に関する両者のバランスシートを冷静に比較してみることにした。 私には国境までの道がわからないというハンデがある。それに、たとえ道がわかったとしても、すでに日が暮れかかっていて歩くのはかなり厄介だ。一方、運転手にとっては、私しか客がいないという絶対的にマイナスの条件がある。多少安く値切られても乗せた方がいいに決まっている。要するに、この交渉はどちらもまとめた方がいいのだが、私には最悪の場合、まだ停車しているミニバスで、ケシャンまで戻るという手が残されている。そこまで考え、私はいささか強気になってメモ用紙に書きつけた。10。すると、運転手は憤然としてボールペンを奪い、激しい勢いで書きつけた。20。すかさず私も書き換えた。15。しかし運転手は頑としてそれ以上の値引きはしなかった。私も諦めることにした。多分これが相場なのだろう。ケシャンに引き返せば、往復のミニバス代や宿泊代が余分にかかるだけでなく、半日以上の時間が無駄になるのだ。別に金がないわけではない。私は運転手に20リラで合意した旨を伝えるため、メモ用紙に記された20という数字に丸をつけようとした。ところが実際にボールペンを手にした私がしたことといえば、20のところに力いっぱい×をつけ、こう書くことだった。17。イスラム圏に入って以来、半ば習性と化してしまったかのような値切り癖が、つい出てしまったようだった。その行為には自分でも驚いたが、だからといって撤回するわけにもいかない。私は再び17リラで突っ張り始めた。しかし、運転手はこちらが折れてきたと見て取ったらしく、余裕しゃくしゃくで首を振るだけだ。その上、これ見よがしにエンジンキーを切ってしまった。私にはそれがカチンときた。それならもういい。私は車を降りると、時間待ちをしているミニバスのところに歩み寄った。そして運転手に、ボーダー。ボーダーと連呼して方角を尋ね、あっちだと聞くと、大変だからタクシーで行けと忠告してくれているらしい運転手を振り切り、国境に向かって歩き出した。通りに出てしばらくすると、道の両側にはもう家はなく、雑木林が延々と続くようになる。果たしてこれからどのくらい歩かなければならないのだろう、と不安になりかかったとき、背後からゆっくり車が近づいてくるのに気がついた。振り向くと、さっきのタクシーだった。運転手は私と目が合うと、負けたよというように大きく口をゆがめ、片手で乗れという合図をして停車した。 私が17リラでいいのだなと確かめると、仕方がないだろうというようにまた口をゆがめた。20分後にタクシーが止まったのは、プレハブのような平屋の小さな建物の前だった。運転手が振り向いていった。ここだ。多分そう言ったのだろう。しかし、ここが本当に国境事務所なのだろうか。イランとトルコの国境とはひどい違いだ。あそこには人ばかりでなく、何十、何百の大型トレーラーが通過待ちしていたが、ここには乗用車が一台駐車しているだけだ。それでもよく見ると、英語でイミグレーションの表示がある。運転手に金を払う段になって、私は20リラ渡すことにした。一度は20で手を打とうと決めたのだ。それに、ここまで歩こうとしていたら、はるか手前で日が暮れてしまっていただろう。運転手が折れてくれていなければ、どんな危険に巻き込まれたかわからない。3リラのチップは、その感謝の意味も含んでいた。本来はザックという荷物もあり、このような偏僻なところまで乗せてきたのだから、3リラくらいのチップは当然のことだっただろうが、運転手は少し前までのやりとりから、そんなに素直にチップを出すとは思わなかったらしく、上機嫌でサンキューと言い残して走り去った。中に入っていくと、係官のいるカウンターの前には、3人ほどの旅行者が並んでいて、通関の手続きを受けていた。彼らが出て行き、事務所前の空き地に駐車してあった車で出発すると、この国境事務所に旅行者は私しかいなくなった。出国に必要な書類を提出し、出国のスタンプを押してもらい、係官に OK と言われながら、私はそこから出ていかなかった。一瞬、これから自分がどうしたらいいかわからなかったのだ。次にどうしたらいい？我ながらどうしてこんなバカなことを尋ねているのだろう、と思いながら口にすると、係官が笑いながら言った。ギリシャに行くんだろ？そうだ。あそこに橋がある。指さされた方に目をやると、なるほど窓越しに長い橋がかかっているのが見えた。タクシーに乗っている時にはなぜか気がつかなかった。私がうなずくと彼が言った。あの橋を歩いて行けばいい。すると、そこがギリシャだ。それから？それはギリシャで聞いてくれ。 係官はそう言うとまた笑った。私はザックを背負い、国境事務所を出た。日は急速に暮れ始めている。西の空にはまだ光が残っているが、東の空はすでに濃い藍色に変わってきている。急いだ方がいいだろう。私は橋のたもとに立ち、大きく息をついた。
二人の俳優が紡ぐ家族愛のミュージカル、待望の日本初演、パルコプロデュース2023ミュージカルジョン&ジェン。日本のミュージカル界を牽引する豪華俳優による夢の共演。出演、ジョン役ダブルキャスト森崎ウィン、田代マリオ、ジェン役ダブルキャスト新妻聖子、浜田めぐみ。 TBS ラジオ公演で12月9日から24日まで読売大手町ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
ジュジュ東京ドーム公演開催決定。 TBS ラジオ公演、ソニー銀行プレゼンツ、ジュジュ園スーパーライブスナックジュジュ東京ドーム店。ママがジュジュ20周年を盛大にお祝い。ひとよ限りの大人の歌謡祭、来年2月17日土曜日、東京ドーム。ジュジュ公式ホームページへ。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ。